皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は6月25日日曜日ですね。日本の天気予報を見ていますが、なかなか全国的に雨の感じになっていますね。で、僕インターネットでテレビを見るんですね。オンラインでいろんな番組がアップされているので見るんですが、やっぱりその梅雨の時期になるとコマーシャルもその梅雨のコマーシャルになるというか、梅雨のコマーシャルというか、洗剤のコマーシャルが梅雨用になってるんですね。室内干しをしても匂いませんっていうコマーシャルをよく見かけて、まあ時期的なもので面白いなと思いながら見ていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャストなんですが、まずはお知らせからいきたいと思います。8月3日木曜日ですね、リビングアメリカのダンス留学説明会を東京渋谷の方で行います。で、午後6時から7時までの1時間の説明会を行います。で、説明会の後にですね、また1時間質疑応答の時間を取っていますので、6時から7時までが説明会で、まあ、5時間があれば7時から8時までが質疑応答の時間となってますので、その時にご質問をお受けするという流れでやります。で、ダンス留学説明会なので当たり前ですが、ダンススタジオ、ダンスレッスン、あと先生のことですねを中心にお話ししようと思ってます。で、来週、再来週で、スタジオの視察を全部終えてきます。ミレニアム、デビー、ムーブメント、ライフスタイル、エッジ、IDA ですね。で、そこで、先生の、確認もしてこようと思います。今一番誰が一押しなのかということも確認してこようと思っているんですが、その他にですね、どうやって自分でおすすめの先生を探すのかということもお話ししようと思っています。これどういうことかというとですね、そもそもスタジオにミーティングに行って、そのスタッフさんですね、ダンススタジオのスタッフさんに今誰が一番一押しですかと、おすすめの先生はいますかと聞くんですが、これ毎回スタジオに行ってスタッフさんとミーティングすると言われることなんですけれども、例えば同じヒップホップにしても、その先生によってスタイルも違うし、どれがおすすめの先生と一概に言うのは難しいというふうに言われるんですね。で、僕はですね、毎回そこを押して、おすすめの先生を聞いてくるわけなんですけれども、でもですね、それは逆を言えば留学生にも、ダンス留学生の方にも当てはまるということなんですね。そもそもその、例えばじゃあヒップホップメインで留学したいと、じゃあおすすめの先生教えてくださいというふうに聞かれたとしても、その留学生にもスタイルがあって、好みがあって、合う合わないがあるわけですね。なので、スタッフさんから、もしくは実際のダンス留学生から、ヒップホップだったら絶対にこの先生がおすすめだからと、受けてみてねというのもありだと思います。で、実際にやっぱ受けてみるべきだと思うんですが、そういった太鼓判をもらったとしても、まあ自分にはっていうのがキーワードなんですが、まあ自分には合わないと、自分とは違うという場合があるんですね。で、その場合どうやって、自分にとって、これキーワードですね、自分にとって、おすすめの先生を見つければいいのかと、どういうふうに探すのかというですね、そこら辺も、説明会の方で、もうバッチリお話ししたいと思ってます。で、まだまだお席の方がありますので、お気軽にお問い合わせください。で、ダンス留学説明会の詳細なんですが、リビングアメリカダンス留学説明会2017というふうに検索していただければ、詳細のホームページが出てきますので、そちらの方から、ご確認ください。はい、以上がお知らせとなります。そして僕の近況なんですが、ですね、先週の土曜日、ちょうど1週間前か、ちょうど1週間前に、歯医者に行ってきました。で、普段はそんなに感じないんですけど、あったかいものですね、特にスープ系、うどんだとかラーメンだとか、そういうのを食べた時に、 右の下の奥歯の方の、まあ、歯茎ですかねがなんか、まあ、染みるっていうよりもどっちかというとこう痛かったんですね。いやこれはまずいなと、虫歯なのかなと思って、まあ、うちの奥さんにですねちょっと虫歯っぽいなと勇気を振り絞って言ったんですね。でなんで奥さんにその虫歯がかもしれないっていうのを言うのに勇気を振り絞らなきゃいけないかというとですね、うちの奥さんすごい歯に気をつけてるんですね。まあ、朝晩きっちり歯磨きをして、フロスもしてでマウスウォッシュですかねモンダビンとかそういうやつですよねもして、歯をすごく気をつけてるのにすごい虫歯になるんですね。で歯医者さん行って行って行ってで今度インプラントもするんです。奥歯抜いてでその虫歯でクラウンでとかなんかいろいろもう本当にまあ、時間もそうですけれども歯にお金もかかってると、時間もお金もかかってる奥さんに対して僕はですね、まあ、朝は必ず歯を磨くんですが夜は磨かないことが多いですし、フロスもしたりしなかったりというので結構注意されてるんですね。しっかりやりなよと歯磨きなよとフロスしなさいと言われていて子供じゃないんですがああもうめんどくさいと今日いいやって言って寝ることも多いんですね。なのでそんな奥さんにですね歯が痛いと虫歯かもしれないと言えば当然ですねほら何やってんのだから言ったじゃないと、言われるわけです。なので、まあ、勇気を振り絞って、うちの奥さんにですねちょっと虫歯かもしれないので、歯医者に行ってくるというふうに言ってで先週の土曜日ですね、歯医者さんに行ってきました。でちょうど歯のクリーニングもあったので歯石ですねを取るのもあってじゃあまあ歯石を取ってレントゲンを取ってみてで、まあ、先生に見てもらって、歯医者その虫歯があるかどうか、まあ、見てみようということでした。でもその歯石を取るスタッフさんですねの時に言われたんですが多分虫歯じゃないよと、これは染みるだけじゃないと、まあ、知覚過敏みたいな感じだと思うんですけれどもちょっとセンシティブになってんじゃないのみたいなこと言われてあだったらよかったってそれだと安心だねみたいな話をして、まあ、歯石を取ってもらってでレントゲン取ってで先生が来てほんの先生 1,2 分ぐらいですかね虫歯じゃないよとちょっと染みてるだけだから逆にですね歯ブラシ歯磨きしすぎないでねって言われたんですね。いやこれまだちょっと奥さんに言いづらいなと思ったんですが、まあ、虫歯なかったよと奥さんに電話してで歯磨きしすぎないようにねって言われたって言ったら、まあ、なんじゃそりゃと人の苦労も知らないでみたいな感じで言われました。で僕実際ですねアメリカ来て、今年でもう 24,5 年になりますが、一回も虫歯になったことがありません。本当にありがたいことにですねもうこれ親に感謝ですね。なのでもう正直、その歯虫歯になったらどうなるのかがわからないんですね。そもそもどういうふうに痛いのかというのがわかんないし歯医者に行って何をされるのかそのも治療されるのはわかるんですけどじゃあ虫歯になりましたと、じゃあまた予約取ってくださいって言われるのかその場で治療してもらえるのかで行ったら何回行かなきゃいけないのかというですね、まあ、日本だったら僕ちっちゃい頃虫歯になったことありますし結構まあ虫歯はあったと思いますね。なのでそのシステム流れは分かるんですけれどもアメリカで一回も虫歯になったことがないので、仕組みが分からないということだったんですが、まあ、今回も、まあ、ちょっとセンシティブになってるというだけで済んだのでまたその仕組みは分からずじまいで終わってしまったというのが僕の近況となっています。それでですね次ですね気温です。ロサンゼルスは非常に暖かいです。最高気温が30度ぐらいですかね、平均でも27度8度ぐらいは、最高気温であります。カラッと晴れていて気持ちいいですね。でニューヨークの方も同じぐらいですね、最高気温が35度で、まあ、大体平均でも最高気温が27度ぐらいあるんですかね。で雨は降っていないので、まあ、結構晴れてるというような感じですね。でちょっとおまけなんですが今日ラスベガスの最高気温が45度です。 もうどう熱いじゃなくて痛いなのではないかと思いますね。僕そのラスベガスが好きで、子供が生まれるまでは結構しょっちゅうラスベガス行ってたんですね。ロサンゼルスから車で、まあ、4時間ぐらいで行けるので行って、まあ、2、3泊ゆっくりして帰ってきてっていうのを、まあ、年に2回ぐらい、2、3回そうですねやってたんですが、一度僕42度というのをラスベガスで経験したんですけれども、外出れないですよね。あのラスベガスって砂漠なので乾燥していて、あの外出るともうヒリヒリするんですね。もう本当にそれこそ痛いというような感じなんですが、そのラスベガスが今45度になっているので、もうあの現地は一体どうなっているのかなと思っているところです。はい、それではですね、今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルなんですが、アメリカで働きたい、それを立ちはだかる、それにですね、それに立ちはだかる、大きな壁とはというものにしてみました。で、まあ、留学を考えている人、それから、まあ、アメリカにですね実際に留学する人なんですが、まあ、その中にはですね、留学をした後に、アメリカで働きたいという夢を持っている人は、少なくないと思います。で、実際にですね、リビングアメリカでも留学生に話を聞いてみると、まあ、アメリカで働いてみたいという人が結構います。で、そんな留学生の夢にですね、大いに立ちはだかる壁があるのですが、まあそもそもというか、もともとというか、アメリカへの留学は3ヶ月以内のビザが必要ない留学はエスタを申請して留学します。そして3ヶ月以上は、ビザを申請して留学になります。で、まあ、ビザですね、留学のビザといってでも、まあ、一口に本当にビザといってもですね、実は、いろんな種類があるのですが、まあ、ほとんどの場合は F1 ビザ、これ学生ビザのことなんですけれども、その学生ビザでの留学となります。で、その、まあ、エスタとビザを申請して留学するんですが、エスタの場合はもうこれ何回もポッドキャストと言ってますが、まあ、申請はとても簡単で、オンラインで15分ぐらいで、終わります。そしてビザの申請なんですけれども、これはですね、前回3回前のポッドキャストで、詳しくお話ししましたが、まあ、取得までにはいろんな書類を準備して、それから面接を受けて、申請が完了、ビザの取得という流れとなります。でですね、ビザが終わったり、エスタが終わったりして、アメリカへ留学となるんですが、これエスタもビザもですね、ちょっと注意していただきたいのは、アメリカへの入国が許可されたわけではないんですね。もうエスタが取れた、アメリカ入れます、入国できます、ビザが取れた、アメリカへの入国が許可されましたというわけではないんですね。これはですね、アメリカの入国審査をする、なんて言ったらいいんですかね、権利を手に入れたって言った方がいいんですかね、その実際にアメリカに行って入国審査を受けれますよという許可が下りたということなんですね。なので、このエスタの申請、ビザの申請が終わったとしても、まあ、安心せずに入国審査に対してのしっかりとした準備が必要になるわけです。まあ、ちょっとごめんなさい、話がずれてしまいましたが、まあ、そのアメリカに留学する場合は、まあ、以上の流れとなります。エスタを申請するか、ビザを申請するか。で、これ、まあ、日本人であれば、本当にきちっと手順を踏んで、きちんと準備をすれば、まあ、ほとんど却下されることはないんじゃないかなと思います。そして、まあ、ここからが本題ですよね。無事その留学を終えて、今度は、アメリカで働きたいという場合ですね、立ちはだかるのが、ステータスになります。まあ、ステータスと言ってしまいましたが、まあ、簡単に言えばですね、ビザです。で、またビザかということになるんですが、先ほども言いましたが、留学した時に取得するのは、申請するのは学生ビザで、今度はアメリカで働きたい場合ですね、必要となるのは就労ビザ、H1B というビザになります。で、この就労ビザ H1B がですね、なかなかくせ者で、そう簡単に取ることができません。 で僕もですねビザの専門ではないので本当に詳細まで、細かくお話しすることはできませんしその知識を持ち合わせているわけではないのですが、まあ、僕の知ってる限りですね、H1B 就労ビザの取得の場合はまずスポンサーになる会社が必要です。でこのスポンサーとは、まあ、働かせてくれる会社のことですね。雇ってくれる会社のことなんですが、この会社を通してこの会社で働きますというので、この会社を通して働く会社を通して就労ビザの申請をするんですが、ただこの就労ビザですね、まず申請しても抽選があります。でこの抽選に受かった後に審査が始まるんですね。なのでそもそもの第一段階が抽選という運頼みになります。まあ、くじですね。でダメだったら落ちると。で運よく抽選に通ったとしてもこれがまたものすごく取れないという話をよく聞きます。まあ、実際ですねうちの奥さんも、就労ビザは落ちましたね。取れなかったんですね。でうちの奥さんは永住権グリーンカードに切り替えてそっちの方は、まあ、簡単とは言いませんが、まあ、取れたので今はグリーンカード、永住権でアメリカにいるわけですが、ここからはちょっと僕の考えも入っているんですが、就労ビザというのはもう読んで名のごとく、就労なので働くビザのことですよね。まあ、もう本当に何をそんな分かりきったことをと思うかもしれませんが、本当に働くためのビザなんです。働くためだけのビザなんですね。つまり、ビザが必要というのは外国人だからビザがいるんですね。その働くためのビザを外国人に出すということはその外国人がアメリカ人の職を奪うということなんですね。アメリカ人の職を奪うためだけのビザなんですね。なので大統領がオバマさんの時も、アメリカはですねリーマンショックや、サブプライムがあって本当に大不況で、これからアメリカをどうしていくのかとどう立て直していくのかという時でした。まあ、なのでどうやってアメリカの、まあ、アメリカ人の雇用を増やしていこうかという時だったので就労ビザっていうのはなかなか降りなかったんですね。降りなかったんですが、今の大統領は、トランプさんです。もう説明の必要はないと思うので詳しく言いませんが、もうさらに輪をかけて、就労ビザは取れないのではないかというふうに思います。というか僕はですね、もう取れないと確信しています。つまり留学ではきちんと準備をして、まあ、エスタの申請をするかビザの申請をするかと、なりますが、それを申請をして入国審査もきちっと準備をすれば問題なく留学はできるんですが、それから今度は働くとなるとですね、ここからの壁がアメリカは極端に高くなるんですね。まあ、なので、まあ、今回のトピックですよね、まあ、アメリカで働きたいときに、立ちはだかる大きな壁とはというのはこの就労ビザのことなんです。このビザが、立ちはだかるというかもうはい無理ですと言ってしまうのに等しいぐらい、まあ、アメリカで働くのは難しいよということなんですが、ただ今回のトピックで、結局アメリカで働くのは難しいですよだけで終わるとまあちょっと寂しいので、じゃあどうやったら働けるのか、どんな方法があるのかというのもですね、お話ししてみたいと思います。ただここからはですね本当に僕の知っている範囲の知識になりますし、まあ、僕はそのビザの専門ではないので人から聞いた話も混じっての知識となってます。なのでここから先はですね、まあ、今までのもそうですが本当に正確な情報ではない場合もあるかもしれません。なのでそれを踏まえて聞いていただけるとありがたいなというふうに思います。で早速それではどうやったらアメリカで働けるのかとどんな方法があるのかということなんですが、まずは J1 ビザです。で僕のポッドキャストを聞いていただいているリスナーさんは、まあ、アメリカ留学、もしくは、アメリカに興味がある人だと、思いますので、知ってる人も多いかもしれません。J1 ビザですね。 なのですが、まずそもそも、アメリカにはワーキングホリデーがありません。このワーキングホリデーどういうものかというと、カナダとかオーストラリアとかですね、その日本とワーキングホリデーの協定を結んでいる国で働きながら、勉強もできる、ビザのことです。で、留学生にとってはとってもありがたいビザで、その留学中に働くことができるので、留学中の生活費を現地で稼ぎながら勉強することもできるんですね。まあ、ただ残念ながらこのアメリカはですね、アメリカにはこのワーキングホリデーはありません。やっぱりですね、僕が思うにアメリカは外国人に職を奪われたくないと、職を奪われることにすごく敏感だから、ワーキングホリデーがないのではないかと憶測しているんですが、まあ、その学生ビザですね、学生ビザを取って留学している時もですね、アメリカでは働くことができないという大前提があります。ただですね、この今さっき言ったワーキングホリデーがない代わりに、J1 ビザというものがあるんですね。で、これ正確には、J1 ビザインターンシップというプログラムになるんですが、まあ、ワーキングホリデーのようにアメリカで働きながら生活することができます。これ学校に行く必要はないです。働くビザですね。ただ働くといっても、扱いがですね、そのもうビザの名前の通りインターンなので、お給料は正直あまり良くありません。インターン扱いのお給料です。だからまあもういろいろリサーチして話も聞きましたが、生活最低限ギリギリもらえてるかもらえてないかぐらいですね。なので結構カツカツの、お給料になってしまいます。なので、J1 ビザはそのお給料目的よりもアメリカで働きたいという夢を、叶えることができるビザという解釈の方がいいと思います。で、期間はですね、1年か1年半のどちらかか確か選べたと思いますが、この J1 ビザの申請には条件があって、まずその受け入れ先の企業が決まっていることですね。自分をインターンとして受け入れてくれる企業が決まっていることで、渡米に必要な、費用を有していること、費用があることですね、自分が持っていること、それからそのプログラムに必要な英語力があること、あと18歳以上であることという、条件をクリアしていれば J1 ビザを申請することができます。で、これさっき言った例えば受け入れ先のインターンが、インターンの受け入れ先の企業が決まっていることとかいうことが条件なので、自分で申請することは無理です。なのであっせん会社ですね、留学会社って言い方しないですね、留学会社じゃないので、J1 のあっせん会社、日本にもたくさんありますに申請をお願いする必要があります。そして、まあ、1年か1年半のその J1 ビザの期間が終了すれば日本に帰るのですが、まあ、そのアメリカで働いた経験を日本でも生かして、まあ、グローバルに活躍してくださいというのが J1 ビザの目的です。で、これはもう建前ですね、それが目的なんですが、実際に J1 ビザでアメリカに来ている人に僕が会っていろいろと話を聞いてみると、その J1 ビザの期間に、一生懸命その会社で働いて、その評価してもらって、その後ちゃんと、雇用してもらえるように頑張っているか、もしくはどこか雇用してくれそうなところを、まあ、探しながら働いているかというのが現状で、その J1 の期間が終わってもそのままアメリカで働いている人が、まあ、ほとんどのようです。で、これがですね J1 ビザなんですが、ここから本当にちょっと曖昧な情報なんですけれども、確か申請は、日本で行う必要があったと思います。なのでその J1 を取って、じゃあ J1 でアメリカで働いてみたいと思ったとしてもですね、例えば留学してその後に J1 でというわけにはいかずに、留学が終わったら一旦日本に帰って申請する必要があったと思います。ここら辺はごめんなさい、だいぶ曖昧な知識ですね。で、まあ、これが一般にですね、まあ、一般的に企業で働く場合のケースなんですが、じゃあそれでは、ダンス留学生の場合ですね、アメリカで 留学をして、ダンス留学をしてアメリカで働きたいのであれば、どういう方法があるかというとですね、これがなかなか厳しいです。で、そもそも日本でも、ダンスで仕事をする、まあ、つまり、ダンスでお給料をもらうということですね。もっと言うとダンスで食っていくというのは、かなり厳しいと思います。で、それがアメリカとなればですね、もう本当に難易度は、跳ね上がると思うんですが、ただ、日本と違ってですね、アメリカのいいところはどんな、状況でも、それこそダンスに限らずですね、チャンスがみんなに平等ということです。僕はちょっとあまり話が脱線するので詳しく言いませんが、これが僕はアメリカンドリームだというふうに解釈しているんですが、アメリカでそのビッグなことを成し遂げるっていうよりも、チャンスが平等にあるのでアメリカンドリームをつかみやすい、まあ言ってみればアメリカンドリームというふうに僕は解釈しているんですが、まあダンスに限って言えばですね、どういうことかというと、アメリカではですね、本当に実力があればたくさんのオーディションがあるので、そこで、見つけてもらってですね、仕事につながる可能性が大いにあるということなんですね。なので、例えば自分が習っている先生や通っているダンススタジオなんかのバックグラウンドに関係なくチャンスがあるということなんです。まあ、ただこれもですね、裏を返せばそれこそもうみんなが必死になってオーディションを受けに来るので、まあ、かなりの実力ですね。まあ、そしてあと、まあ、実力以上のものですね。まあ、例えば運であったりだとか、そういうのも必要となります。で、そんなオーディションなんですが、じゃあ受かっちゃったらどうなるのと、留学生は働けないんじゃないのということなんですが、それはですね、もうぶっちゃけて言うと受かった後に考えましょうです。で、そもそもですね、じゃあ受かっちゃったらどうすんだよ。で、そんなバックダンサー選ばれちゃってお給料がどうこうでというのが、例えばジャネット・ジャクソンやそれこそアリアナ・グランデのバックダンサーにですね、いきなり選ばれることは、ありません。もう断言します。ないと思います。で、それこそ初めは本当に小さなオーディションでも、受けて、それでも落ちて、繰り返し繰り返しまた受けて落ちて受けて落ちてというのを繰り返して、受かったとしても、お給料は出ないものだったりすると思います。もうお給料が出なければ、何も関係なく、オーディションは受けてそのまま受かっても問題がないと、ありませんので、まあ、そうやってですね、本当に留学中に例えばもうダンスレッスンも頑張ってオーディションも受けまくってるうちにですね、本当に誰かの目に留まって、お給料の出るお仕事が入ってくるかもしれません。で、本当にダンサーに関して言えばなんですが、お給料のことや、お給料出るんだったらじゃあビザはどうなるんだというのはですね、もう後から考えると、もうなんとかなるというのがですね、アメリカで働く方法です。ただまあ正確に言うと、なんとかなるのではなくて、まあ、なんとかするんですね。まあ、雇いたい方法、オーディションをやって、雇い主ですね、雇う方が、もうなんとかしたいと、なんとかしてこいつを使いたいと、思わせる、ダンサーになっているというのが第一条件です。で、そのためには必死でレッスンを受けて、とりあえずオーディション もうひたすら受けまくるというのがおすすめです。で、まあ、もし本当にそうしてですね、 お仕事が入るようになって、お給料が出るようになれば、申請するビザは、O ビザですね、通称アーティストビザというんですが、そのビザになると思います。で、このビザですね、前提があって、芸術などの分野で卓越した能力を有する者に発行されると、もう明記されてますね。明記されてるビザです。つまり、雇う側はもちろんなんですけれども、雇う側ですね。だから、こいつはもうその素晴らしい能力を持ってる。今言った卓越した能力を持ってるなと思わせることはもちろんなんですけれども、そのビザを申請するときに、その審査官にも、このダンサーは卓越した能力があるということを証明する必要があるんですね。まあ、それにはですね、いろいろと審査があるんですが、もうまずやっぱり何より本人のダンスのスキルですね、もう実力が 絶対に必要となります。まあ、ただですね、先ほども言いましたが、この実力はですね、アメリカは本当にその頑張ってる人には平等な国だと思います。平等にチャンスを与えてくれる国ですね。でもっと正確に言うと、行動をしている人ですね、頑張って行動している人には平等にチャンスを与えてくれる国だというふうに思います。まあそうですね、例えば年齢であったり性別であったり、それこそ国籍であったりですね、であったりなど、まあその人によって判断をせずに、まあ例えば自分の意見をしっかり言えれば、それをみんなが個性として認めてくれてますし、認めてくれますし、頑張ってる人、行動している人には必ず、チャンスがある国だと思いますし、実際にそうですね。なので、今からまとめになるんですが、一番最後はなんだかんだちょっと感情論になってしまいましたが、まあアメリカで働く方法は、そのダンスに限らずですね、 J1 ビザの方もそうですね、この子を雇いたいと思わせるような何かしらのスキルがあると、まあ努力してそれを結果に出して、それを行動に移しているということがですね、一番の近道なのかなというふうに僕は思っています。はい、今日のポッドキャストは以上となりますが、いかがでしたでしょうか。最後にお知らせなんですが、リビングアメリカでは留学の相談を、メール以外でも行っています。メール以外ではスカイプとカウンセリングでご相談を受けています。でカウンセリングの方は東京渋谷で、スタッフの方が対応しています。でスタッフなんですが、ダンス留学経験者で、スタッフ自身もニューヨークとロサンゼルスとダンス留学をしていますので、リビングアメリカのプログラムのことはもちろんなんですが、もっと細かいことですね、ダンススタジオのことであったり、レッスンのことであったり、本当に雰囲気のことであったり、あと周辺の治安のことであったりということもお答えできます。でスカイプの方は僕の方が、担当していますが、どちらも無料で、相談を受けていますので、もし興味があればお気軽にお問い合わせください。はい、今日の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。